16、アメリカ大陸一周運転。この旅行は1975年夏、私48歳、娘18歳の時の旅行の記録です。私は一人の息子を朝鮮戦争で主に捧げました。もう一人も宣教師として主に捧げ、彼は今日本で主の御用をしております。私は今一人で暮らしておりますが、イエス様はいつも私と共にいてくださいます。白髪の小柄なアメリカ人の老婦人。夫は牧師だったそうですが、もうすでにイエス様のもとにお帰りになりました。初めて息子の認知である日本に来た時、彼女は東京の私の家を訪ねてくださいました。彼女は上品な礼儀正しい婦人でした。私は一目で彼女が好きになり、尊敬してしまいました。そしていろいろなことを話しているとき、私は私の遥かなる幻の希望、そんなことはできるはずがないと思っていたこと、アメリカ大陸を車を運転して一周してみたいという夢を、まだ小さな日本列島さえ縦断運転したこともないのに、その夢のような話をその宣教師のお母様の前で言ってしまったのです。彼女が私の言った言葉を本気で受け取ったということすら私は考えませんでした。それどころかそんなことを言ったことさえすっかり忘れてしまったのです。2年くらい経ったでしょうか。その宣教師の息子さんご夫妻と一緒に私はアメリカを訪れました。娘の大学の入学式は9月で、娘が通っていた日本のインターナショナルスクールの高等部の卒業式は6月3日でしたから、すぐ出かけても大体3ヶ月の休みがあるのです。私は娘の入る大学を見に行く予定でした。また友人を訪ね、教会にも行ってみて、これから娘がどういう生活をするのか知りたいと思っていたのです。その宣教師のご家族は、ワシントン州というところで、アメリカの西海岸に住んでおりました。私と一緒だった娘も、そのお宅に泊めていただき、大勢の教会の方々も訪ねてきてくださり、楽しい2日間を過ごしました。3日目に、その家の車庫に泊まっている、淡いグレーのアメリカ車を指さして、宣教師が、これがアメリカ一周で運転するためのタカ子の車ですよ。母が自分の車を使ってくださいと言っております。と言われてびっくりしました。ピカピカに磨いた綺麗な自動車。私が半分冗談で言ったつもりでしたが、彼女はあれからずっと本気で考えていてくださったのです。嬉しいのとびっくりしたのとで、私は言葉が出ませんでした。アメリカ一周ができるということは大きな夢でしたが、現実に今、私の目の前にそれに使う車が置かれているのです。何と言ったらよいのでしょう。数日後、私たちは出発しました。宣教師夫人と三女のグレイスちゃん。私と娘の泉の女4人です。運転免許を持っているのは私一人。え、大丈夫？私一人でこの大きなアメリカ大陸を運転して一周するなんて、夢のまた夢です。夫人の予定表には、何十件ものクリスチャンホームの住所と電話番号、名前が書かれています。みな通り道でお寄りすることのできる信者の人の家です。いよいよ出発。私は緊張しました。自動車を提供してくださった宣教師のお年を召したお母様も手を振って私たちを見送ってくださいました。これがあの優しく美しいお母様との地上でのお別れになるとは、この時は夢にも思いませんでした。 大陸は広く、天は高く青く、太陽は輝き。日本晴れという言葉は知っていましたが、アメリカ晴れもあるということがわかりました。道路も広く、舗装もきれいで、車も少なくて、運転も右側通行ということを除けば、日本より楽だとさえ思いました。ただドライバーたちのスピードが速いので、事故を起こしたらアウトだと思いながら、私はどうしてもスピードが出せませんでしたが、ゆっくりしすぎても危ないのです。ご家族は私を信じて、夫人と娘さんを乗せ、そしてまた私の娘も乗っているのですから、私は注意深く責任を持って運転しなければなりません。高速道路は大体どこの国も同じようですが、出口を出て一般道に入り、その町の商店街に入ります。それぞれ特徴があって、売っているものも違うし、人々もどこか違うように見えるし、面白くて、ああ、これがアメリカだ、と思うのです。それにこの国の大きいこと、驚きでした。調子に乗って一日1000キロ以上も走ったことがありましたが、夜疲れてしまうので、一日900キロを限度にしました。ある日、ドライブが終わって、一軒の信者の方の家に泊めていただきました。4人のために2部屋とベッドを4台用意してくださり、夕食も用意してくださり、私たちは昼間の疲れを休めてぐっすりと眠りにつきました。朝早く気持ちよく目が覚めて、私が廊下を歩き、3階へ行く階段の下を通りました。すると3階から13歳くらいのその家の息子さんが降りてきて、ちょうどそこで一緒になりました。おはよう。あら、3階にも寝室があるの？と聞くと、ないよ。僕たちのベッドをお客様に全部貸したから、3階のゴミだらけの物置に毛布を敷いて寝たんだよ。と言ったのです。私はびっくりして、あら、ごめんなさい。私たちがベッドルームを全部使っちゃったのね。と謝りましたが、もう昨日の夜に戻ることはできません。私たちは楽々と休ませていただきました。ありがとう。私たちのために3階の物置に家族全員が寝たのです。大きな犠牲を払って、彼らは私たちをもてなしてくださったことを、次の日の朝知りました。本当にありがとう。写真、女子供4人のアメリカ一周冒険旅行。またある時、ちょっと田舎の方の出口で高速道路を降りて、そこにあるモーテルに泊まることにしました。モーテルといっても、そこは自分の家のいくつかの部屋を貸しているのです。着くとすぐ私たちは洗濯をして乾燥機で乾かしました。朝起きるとそこの食堂で朝食をとりました。おばあさんがキッチンで料理し、孫娘のような可愛らしい女の子が白いエプロンをかけてウェイトレスをしていました。隣の部屋がガラス戸なので中がよく見えました。そこはお酒を飲むバーで、一人の若者がこんな朝早くから高いバーの椅子に腰掛けてお酒を飲んでいるのです。宣教師夫人は驚いた私に話してくださいました。こういう都会から遠く離れたところには、時々この女の子のように学校にも行かないで働いている子がいるのですよ。学校は遠いし、寄宿舎に入るにはお金がかかるし、送り迎えする人もいないし、あの女の子は学校に行っていないのですよ。え、では字も読めないし、書くこともできないでしょう。そうです。見るとその子は、隣の部屋に料理の皿を持って行ったり、その若者とふざけて笑ったりして、またこちらの部屋に戻ってきて、私たちのカップにコーヒーを入れてくれたりしているのです。そういえば、戦後の日本に進駐してきたアメリカの兵士の中で、 自分の名前を書くのがやっとで、読み書きができない兵士がいると聞いたことがありましたが、本当だったのです。国が大きすぎると手が届かない場所ができるのかと思い、私は日本が大きすぎないことに改めて感謝しました。日本はどんな田舎に行っても字が読めない人はいないと思います。またある老夫妻が住んでいらっしゃる家では、裏庭に小さな自分たち用の野菜畑を作っていました。朝早く私が目覚めて畑のある庭を歩いて花を見ていると、その家の老婦人が白いお皿を手のひらに乗せて、ズッキーニの黄色い花を摘み取りました。その白いお皿の上の黄色いキュウリの花は、まるで宝物のように美しく見えました。それをどうされるのですか？あなた方に焼いて食べさせてあげますよ。おいしいですよ。雌花は実がなるので取ってはいけません。雄花だけ取ります。それを家の中に持ってきて、彼女はフライパンにサラダ油を敷いて、何も味付けせず、さっと焼いてくださったのです。すごく高級なごちそうを食べたようで、あの香りと味は忘れられません。あれから45年が経って、この句を書いているさなかのつい先日のこと、テレビの料理番組で、かぼちゃの大きな黄色い花を皿の端に置いている西洋料理を見ました。途中からなので、単なる飾りか、または本当に食べるためなのかわかりませんが、ズッキーニの実が美味しいのだから、その花も美味しいのよ。どうぞ飾りだけにしないで食べてくださいね。と私は心の中で願いました。一日中運転して夜になると、私たちは高速道路の出口のモーテルか、近くに信者の方の家があれば泊めていただきました。あるところに着くと、すぐにそこの教会の男性たちが集まり、私たちの車を持って修理工場に行って、車の点検を行ってくださいました。その上ガソリンも満タンにしてくださり、私たちは朝食をいただいてから気持ちよく出発することができるのです。私たちはワシントン州のヤキマというところを出て、国道1号線を下り、南に向かって走りました。西部の海岸寄りで絶壁もあり怖いところもありましたが、美しい海と山の緑は素晴らしく、感激の毎日でした。南の方に来ると、人も言葉も少し変わっているような気がしました。また、戦争が終わってすぐに宣教師として日本に来て、軽井沢に住んでいた方にもお目にかかりました。南部からメキシコにも立ち寄りました。アメリカに近いほんの一部だけですが、アメリカとは違う国に住む彼らの作る織物などを見せていただきました。さて、私たちの2ヶ月半の旅も終わりに差し掛かっていたある日、泊まっていたモーテルにワシントン州の宣教師のご主人から電話がありました。夫人が電話口で真剣な顔で喋り、祈り始めました。電話を切ってから私に、高子、義母が召されました。え？この自動車を使ってくださいと言って、私がアメリカに着く前から用意してくださっていたあの宣教師のお母様が、私がまだ旅を終えて帰る前に主のもとに召されたのです。出発の時手を振って見送ってくださった姿が目の前に浮かんできました。車がなくてどんなにご不便だったことでしょう。私のために大きな犠牲を払ってくださったのです。私たちは主に感謝の祈りをお捧げしました。そして安全に目的地のお母様の家に帰ることができるように、イエス様、どうぞ私たちと共にいてください。そして後に残された距離の運転をお守りください。とも祈ったのでした。彼女はクリスチャンホームに生まれ 牧師さんと結婚し、二人の子供を主にお捧げし、最後に私のような者のためにも、ご自分の生活に必要な自動車まで手放されたのです。そんなあのお母様のことを思うと、私は溢れる涙を拭かないではいられませんでした。彼女は最後まで、主の栄光のために人々を愛し、ご自分の命までも主に捧げられたのでした。イエス様、どうぞ彼女に義の冠をあげてください。私は祈りました。こうして私のアメリカ一周の旅の夢は叶ったのです。家について一休みしていると、ご主人の宣教師が私の運転していた車の周りを歩いて首をかしげていらっしゃるのです。私が、何かありましたか?と尋ねると、不思議な顔をなさって、どこでタイヤを4本新しいのと取り替えたのですか?とおっしゃるのです。いいえ、取り替えていません。そうですか。でも、全部新しいタイヤになっています。私はびっくりしました。きっと古いタイヤでは危ないと思い、どこかの教会の兄弟たちが新品に取り替えてくださり、ドライブの安全を祈ってくださったのですよ。私はその時、アメリカ一周の運転中、一度もタイヤを見たことがなかったということに気づきました。あの教会の兄弟たちが、私が着くとすぐに車の調子を調べに、修理工場に持って行ってくださったことを思い出しました。あの人たちの主にある愛が、このアメリカ一周の夢を無事に支えてくださったのだとわかり、私は主の前にひざまずいたのです。